井先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。じゃあ 各国のですねデータなんですけども、二分脊椎の発生率ですね、どういうふうにこれ予防しているかというとですね、この黄色いのがね、北米でのアメリカの、ね、データなんですけども、向こうはですね、大体1万人あたりですね7人ぐらい生まれてたんですね。で、それを下げるようにということで、1日あたり800マイクロの養酸を取りなさいというふうに言ってたんですね。でそれでもゆっくりしか下がらないのでしょうがないからっていうんで、小麦粉にですね、1500マイクロの養酸を添加させろっていうふうなことでね、そういう 法律を作って、で、やってみたところですね、これガクンガクンでこうね、二分脊椎の発生率がやっとね、劇的に下がってきて、大体1万人あたりですね4人ぐらいの発生率になってるんですね。
他の国っていうのはこれ下げることに、すごく必死ですよね。
そうです。
なんていうかやっぱりそれは別に二分脊椎の患者さんどうこうってわけじゃないですけど、その患者さんがお一人生まれたことによって医療資源っていうか僕は医療費が莫大にかかる、
そうですね、
から国家としての力がすごい落ちちゃうっていうことをみんな分かってて国の政策としてやってるわけですよね。
はい、そうなんです
よ。なんでそこをなんかこうのんきにこうや一つだけこう上がってるっていう感じです
ね。日本はね赤いこのラインなんですけどね、日本はですねとその1970年だよね、1万人あたり2人ぐらいしか生まれなくて非常にこの栄養バランスがいい国だっていうふうに評価されてたんですね。で2000年にねこの400マイクロでいいっていうねデータ発表があったんで、それからですね日本はですね、ドンと上がってるんですね。で例えばですね各国の取り組みとしては代表的なのはねアメリカ、でそのアメリカの成功をね見てですね一番ひどかったブラジル、メキシコですね、メキシコがですね、パン粉1キロあたりですね2500マイクロ入れろっていう法律を作って、それでね劇的にねこういうふうに下げていったんですね。
本当に国の財政に直結する話だしですよね、これ。
そうなんです。で、フランスなんかはですね高齢35歳のね妊娠の場合はですね前例出生前診断ですね、妊娠したらですね国が公費でですねその染色体異常とかですね二分脊椎とかですねそういうのがね、特に染色体異常ですねダウン症なんかの赤ちゃんが出てくるとその介護とかねそういうのがこうね大変になるっていうことで国策としてですね無料で無料であと強制的にですね受けるような義務を課してですね、でそういう赤ちゃんが生まれないようにっていうふうな、ね、政策をするのが、各国のね方向なんですけども、
ですからこうなんか生まれることを別に否定するわけではないですけど、わざわざこう増やすこともないっていうか、
そうですね、
増えてるわけですから、そう増えてるってことはなんかこう社会としての責任もちょっとある程度感じる必要はちょっとあるのかなっていうのが、それでは生まれてきちゃダメなのかっていう人もいるかもしれないですけど、 それはちょっと全体として日本全体として考えたときにやっぱりそういう苦労する必要がない人が減ってくれば別にそれ以外の人もすごい日本の国力自体が落ちちゃうわけですから幸せにもつながるんで、それは別にこう減らす出生前診断とかとなるとちょっといろんな議論があると思うんですけど、養酸を入れればこう下がってくるっていう事実があるわけなんで、そこはもうちょっと考えた方がいいのかなっていうところは、
ね、そうですね、はい、で国のその勧めっていうのはですね、400マイクロ取っていれば大丈夫だとね、で800マイクロは多く取っても800マイクロにしなさいね、で1000マイクロ以上は取っちゃいけないっていうふうなね勧告があるんですね。でもそれはですねアメリカのね NIH のデータを持ってきてですね、 そういうデータをこういうデータがあるからというふうなことでそういう勧告を出すんですけれども、向こうはですねバックグラウンドが違うんですね、うん、妊婦さんに800マイクロ取れと、ね、うん、でプラス、小麦粉にはですね1キロあたり1500マイクロの葉酸を入れてですね、それでなおかつプラス1000は超えないようにというふうな、ね、ことを言ってるんですけども、日本はですね全くそういうバックグラウンドを無視してですね、各外国の論文にこういうふうに書いてあるから、1000マイクロを超えちゃいけないっていうふうなね、いかにもですね本当に無責任なねことをデータとしてね載せるんですね。
なんかあまりそういうことに対する危機感がちょっと少なすぎますよね、
ええ、日本の国民をね、はい、よくしようというね気概がね私感じられないんです本当に。他にですね心臓の奇形ですね、これね、はい、心臓の奇形はですね、大体今2000年ぐらいまではですね大体1万人あたり2人ぐらいしかですね、心臓の大きな奇形はなかったんですけれども、その勧告が出てからですねなんと3倍になっています。
うーん、
3倍ですね。で消化管の奇形もですね食道閉鎖とかですね腹壁破裂とかですね鎖骨などね、こういうのみんな2倍ぐらいになってますね、はい、
いやなんか例えば世界的にこう上がってきたらいいですけど、まあ、一番さっきの日本だけ上がってるっていうのはどうしてもおかしいですよね、明らかにさっきのグラフで。
おかしいですよ ね、
それ僕多分、まあ、ちょっとレジデントの時からグラフ見たことあったんですけど、はい、研修医とか、まあ、全然何も変わってないってことですね。
から日本の公衆衛生がですね、はい、もうちょっとデータをねしっかりと大学の先生たちが集めてですねそれをね発表していただければ、あと本来はこのデータはですね、国連のこの先天機構先天、以上、監視機構っていうところあるんですけども、そこがこんな各国のデータを発表してるんですけどもね、うん、でもこの大元のデータは日本産婦人科学会のデータベースを毎年こうアップしてですねそれを集計してるだけなんですね。だから本来は学会がですね、こういうこともあるんだよ、じゃあちょっと改めようねっていうふうなことをやってもいいと思うんですけども、そういう勧告はね今までなされてないっていうのが現状みたいですね。
病気もなくてそういう値なんですか？
値です。
何も病気なくて、
はい、
もう輸血レベルです。
そうなんです。